指名商店会散歩。指名商店会のお店や周辺のおすすめスポットについてお話ししています。こんにちは、指名商店会山本園茶舗の山本達也です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと寒いですね。ちょっと今日は
今年お天気ですね。
ね
もうちょっとこう景気をならんのかみたいな
ほんまに
昨日とつあったかかった。
そうですよね、本当にちょっとポカポカしてまして、
またなんか、
はい、
東京の方とかね、雪がどうやとか、はい、なんか慌てふためいてはりますけど大丈夫ですかね。
はい、いや本当に突然のちょっとね、あの雪はちょっと厳しいですよね都会には
ほんま弱いよね、都会はね。
いや本当そうですよね。
びっくりしましたよ、この間の雪。
はい、いや結構この辺雪深くなりましたね。ちょっと
僕は生まれて初めて、はい、あの、はい、スコップで雪かき玄関とか、もうい
や
いやってい
や結構ね体力使いますよね、あれ結構大変で。
いやあれね、ほんまにね、あのおじいちゃんおばあちゃん雪国行ったら毎日やってはるわけじゃん。運動だね。
いや本当にそう思います。
結構なお年の方でも、うん、なんかもう日課みたいにやってはるからね。
あ、
全身運動ですよねあれ。
そうですよね
ホームセンター行って、
はい、
もうとにかくその屋根からダー落ちてきたから、
はい、
その玄関、店の玄関が出れないんですよ。
それは大変な。
大変で、ホームセンターへ行ってスコップを買おうと思ったらラスト2本でした。
あ
ら、ギリギリ最後に本
ギリギリ買いはったんですね。よかった
ちょっと舐めてましたね。
いやまさかでもあんなに降り続くとはって皆さんが思ってたと思います。
いや昔ねサラリーマンの時に、はい、その東京からよく行ってたのが、はい、越後湯沢、
はい、
あの雪国舞茸っていうね、舞茸とかしめじの会社あるでしょ、
はい、
であれ新潟が本社なんですよ。
あ、
すごいですよ。あの国境のトンネルを抜けるとそこは雪国であったっていうのがそのまんまなんです。新幹線なんですけど、
はい、
あの東京から、ね、上野が、上野っていうかその、あの東京駅から乗るでしょ、うん、であの越後湯沢の手前にほんまに、
はい、
新幹線でもあれ相当長いから、3分4分ぐらいトンネルの場所があるんですよ。でそのトンネルに入って、
はい、
ずっとトンネルでまだかいなって思ってて、それまでずっと晴れてるわけです、
はい、
真っ青で晴れてて、
ええ、
トンネル出た瞬間真っ白ですよ。こんなに違うのっていうぐらいです。いやほんまにね、あの川端康成の小説がそのまんまでしたね。
すごいですね。
いや正直ね、あの新潟とか日本海側のあの雪はちょっとこっち側の人間ね、あの見えへん限り、体験せえへん限りはなんぼ言うても理解せえへんと思います。
いや本当ですよね。いやいや、
なんか、はい、一緒に歩いてる人がちょっと遅れて、
うんうん、
10秒か20秒ぐらい遅れたはって、パッと振り向いた瞬間、頭の上にこう雪が30センチぐらい積もってる状態ですからね。パッと目離した次の10秒ですよ。
すごい世界ですね。ちょっと
そら人死ぬわって
思います、いや本当に。いやそして今日のお店は、
そうですね、今日はですね、これだから言ってます、あの串足立さん、
足立
さんっていうお店なんですけど、あの串揚げ屋さんなんですね。
はい、
非常に美味しいお店をご紹介したいと思いますので、
はい、いやいいですね。もう本当に串揚げ一本でこうずっと来ておられるという、
はい、お任せコース1本ですね。
あ、お任せコースなんですね。
串揚げ屋ストップって言って、
はい、
止めるまでいろいろ出てくるってやつですね。自分のお腹に合わせて食べれる感じですね。
あ、最高ですね。
だから下手にこう体育会系の学生とか連れて行くと大変なこと。
ああなるほどなるほど。どんどん食べちゃう。
いやほんまにね、ラグビー部とかね、はい、もう大学のラグビー部とか 2,3 人連れて行ったら多分パンクしますよね。
いや本当ですね、大変だ。お店の方も
早よ止めろや。
いやいや、
ね、おすすめスポットの方は、はいはい、満を持してというか、
はい、
まあ、この界隈では一番有名スポットの一つですかね、はい、上賀茂神社さんに行きます
ね。そうですね、はい、上賀茂神社さん、和気和地神社さんですね。
そう、上賀茂神社さんもね、いろいろ、はい、まあ、いろんなことが面白い場所でもあるので、
はい、
いろいろご紹介したいと思います。
はい、では、
はい、
まずはではでは、
そうですね。一応まずお店の紹介からいきましょうか、
ね。はい、
串足立さんという串揚げ屋さんのお店です。
はい、
まあ僕ね、多分ね、はい、前々から言ってるんですけど、はい、こちらの北王子にお店の、まあ、後継ごうと思って戻ってきてるのがちょうど8年9年前。
あ、おー、それそんなになるんですね。
そう、8年前かな、うん、でその前は、東京にいたんですけど、
はい、
まあ、東京と京都、まあ、親父が一人やったもんですからちょっと行ったり来たりしてたんですけど、
なるほど、はい、
うん、多分ねその時に友達とすごい、ちょっとこの近くにどっか食べれるお店ないって言われて、
はい、
でたまたまやったんですけども、はい、足立さんに一回お伺いしたことがあったんですね。でまあとにかく美味しくて、穴場やって言ってみんなで帰った覚えがあります。
はい、あ、もう思い出のお店ですね。
うん、っていうかね、まあ、単純に言うといわゆるスタイル的には本当に串揚げ屋さんのオーソドックスなスタイル、いわゆるさっき言ったそのストップっていうまでいろんな、はい、串揚げが出てくるんですけれども、
はい、
結構ねなんかお話聞いてるともうちょっと今日行こうかなって感じになるんですけど、
いや本当に、
とにかくねやっぱり、ね、串揚げで、ね、
はい、
まあ、確かに夏もうまい、
あ、
もう夏野菜とかほんまうまいんですけど、
あ、いいですね。
最近の、まあ、今日のねその放送なんで、
はい、
いわゆるちょっと大将とこ行って、はい、話聞いてたら、
はい、
やっぱ冬は魚介類やなって言わはって、はあ、そうですか、魚介ですかって言って、
はい、
まあ、お話聞いてたら、まあ、はい、白子、
あー、白子、
牡蠣、
牡蠣、
アナゴ、
あー、アナゴもいいですね、
シラウオ、ワカサギ、ウニイカって言われて、もうちょっと止めてくださいって。そこでストップっていう。
本当ですね、もう。
いやだから、非常にまあその季節感のある揚げ物、はい、うんうん、だから結局串揚げって本当に季節揚げれるなっていう感じありますよね。
いやいいですね。
うん、だから夏場は夏場でね、はい、生ビールとそれこそトウモロコシとかさ、
あ、もう本当トウモロコシ大好きです。もう
大好きですよね。
ね、美味しいですね、トウモロコシのかき揚げね。
そうだから季節の野菜とかそういう魚介類がもうふんだんにいろんなメニューで出てきますっていう感じですね。
最高ですね。
で、まあ、定番でねいつでもあるメニューとかで結構人気なのが、
はい、
サーモンクリームチーズ。
サーモンクリームチーズもう正義ですね。もうこの並びはもう
話聞いただけでね。
本当ですね。
あと、まあ、もうほんまにね、はい、今そろそろ春なんで、はい、ちょっと言ってくれはったんが、はい、まあ、菜の花ベーコンで巻いてあるとかね。
菜の花をベーコンで、あ、美味しそう、
ね、
はい、いいですね。
ビール飲みたいね。
本当ですね。
まあ、本当にお手頃ですし、カウンターのお店なんで、はい、もう僕はね、揚げ物屋はねカウンターに尽きると思ってるんですけど、
もう本当そうですよね。
もう本当にその場で対面で出してくれはるのがいかにうまいかっていう話ですね、天ぷら屋さんでもね、ほんまになんちゅうのかな、普通のボックス席は確かにあるんですけれども、やっぱりカウンター座ってピュッと出してくれはるのが一番ベストですよね。
いや本当そうですね、
もう本当にカウンター席なんで、非常にこう美味しく食べていただけるし、お一人様でも行ける、
はい、
京都の一つのお店ですね。
いいですね、
ぜひ。
いやいや本当ぜひですね、
みんなで行くのもあり、はい、一人で行くのもありって感じで、
はいはい、
季節のお野菜と魚介をあげてもらっていってください。
はい、はい、皆様ぜひとも串あだ、
串足立さんですね。
足立さんですね、はい、失礼しました、はい、そしてそして、はい、
そうで今日はね、はい、有名スポットというか、はい、もう本当にこの界隈では、うん、ベスト3かな、多分集客力では多分ベスト1に入る。
そうですね、相当ですよね、
まあ、そうですよね、だから大徳寺さんと、うんうん、まあ、上賀茂神社さん、はい、まあ、上賀茂神社さんなんですけども、
はい、
まあ、あれ先月やったっけ、
はい、先月
植物園の、
はい、
中野神社の話とかしてましたけど、いや正直な話、僕の持論、はい、持論というか、まあ、多分絶対そうなんですけど、
はい、
京都って、
はい、
平安京になるときに結局都になったんですけどね、
はい、
で泣くよ、
はい、泣くよ、ウグイス平安
京794
年、はい、
でその前って別に普通のなんちゅうか田舎町ってことはないのか、
うんうんうん、
まあその前っていうと、はい、結局その聖徳太子とかね、
ええ、
あの辺が例えば渦政の辺とかに、いわゆるそのなんていうのかな、まあ畑氏って呼ばれてるような、
そうですね、
そう、うんうん、いわゆる外来の文化も、はい、科学も持った人たちを一ところに集めてるスポットはあったですけど、うんう
ん、はい、
正直な話、京都の今なんていうのかな、中心地になってるような南の御所の向こう側ぐらいとかっていうのは、あんまりこう多分何もなかったんでしょうね、きっとね。
そうかもしれないですよね、もう本当に平安遷都以前は、
そうだから古代的な話で、古代に近いぐらいの京都っていうと、もう本当にこの辺りがおそらく文化というか、その都市の中心地というかね、まあ、上賀茂神社を中心としたような賀茂族のいわゆるその場所という感じなんやと思います、
うんうんうん、いや本当そうですよね、
はい、だからこの辺りってほんまにちょっとこう都がある前の京都をちょっとこうね、うん、なんかこう忍ばせる感じのものが残っていて、ちょっとそこら辺のその年代が好きそうな人にも刺さるやろうなっていう、
まあ
その中心地ですね、上賀茂はね。まあ、最近ね、上賀茂神社も結構大変で、
はい、
いろんな事情があって、まあ、どの神社も大変なんですけど、式年遷宮とかね、なんかあの上の方の神社のわらぶきの屋根がやっぱり非常にこう特殊な感じなんで、あれは多分工事はもう終わったのかな、うん、でもすごいこう皆さん のご寄付があってうまくいきましたみたいな感じだったんですけど、
はい、よかったです、うん、
結構まあなんていうのかな、ご多分にもれず、はい、京都の神社といえばやっぱりお水がね、
あ、そうですね、
うん、すごく有名で、
ええ、
まあ、川が流れてたりとか、ちっちゃい川がチャルチャラっと流れてて、なんか神社の周りをこう川がこうデザインしてる感じなんですけど、
はい、
あの湧き水が出てるんですよね、あの辺ってね。
そうですよね、
うん、でね、最近ねちょっといろいろ調べてると、はい、あの確かに新しいお店ができていて、あのその湧き水でコーヒーが飲める、
はい、
結局上賀茂神社さんがやってある事業の一つみたいですね、でやったはんのがお手伝いしたはんのが AGF さんみたいで、 で
また大手と、
そうそうそうそう、その湧き水でコーヒーが飲めるお店みたいなのも神社の中にあったりとか、僕は本当にこの神社が、
はい、
確かにその式年遷宮とかいろんなそのメンテナンスを構えてて、非常にまあなんていうのかな、経済的にはね大変な事情はあると思うんですけれども、それがあるから、
はい、
いろんな事業をやっていかざるを得ないわけじゃないですか。
あ、そうですよね、
多分これもそうなんだと思うんですよ。
なるほどなるほど。
でこれは僕は、僕らいい加減なその何て言うかな、一周りの人間にとってはすごく楽しいことで、上賀茂神社の湧き水で飲めるコーヒーとかね、なんかそういうようなもんっていうのが割にこう手軽にこうあれするっていうのは、非常にこう一消費者としてはすごく楽しい。
ほんまですよね。そこならではのものをいただけるというのは本当にいいですよね。
こういうもんがあるとそこから結構ね、人間のこうなんかこうよく知識欲とか理解とかって深まるかなとも思いますし、もう
本当に本当に
そう、お馬ちゃんもいるし ね、
そうなんですよ、ね、白いお馬さんが
そういつも可愛いなと思って見てるんです、
はい、出社日が、ね、決まってるそうですよ、お馬さんなんか普段は大学生の方が競馬部の方がね、
大学の人
大学のそうだらしいです、
あ
が世話してはるんだそうで、出社日がですね2月は、明日11日と19日、22日、26日、それぞれ9時半から15時午後、3時頃まで
やっ、なるほどね、
はい、おられるそうです。高山号という白いお馬
ですね、白いやつですね、
はい、
だいたい初詣とか行くとおりますよね、
はい、あ、そうですそうです。特に新年にこの 白いお馬さん見るとすごくジャッキー払いになるらしいですね。
そうですよね、
はい、
明日はなんかあれなんですよね、
はい、
紀元祭、
紀元祭、はい、ね、明日はね、
どこの神社さんの、
そうですよね、
ですかね、
はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひです、
足を伸ばしてあげてください。
はい、はい、いや今月もありがとうございました。そろそろお時間になってまいりました。
はい、次回は、3月ですね、
はい、
10日、
3月10日ですね、
はい、
はい、お楽しみに、
またお店と、
はい、
スポットを探しておきます。
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。